始まりました C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の佐藤の2人でお届けします。佐藤さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、C ネットジャパン編集部で、ワークスタイル並びにエンタメ関連を担当してます佐藤和也です。よろしくお願いいたします。
お願いします。もう結構佐藤さんとはこの話何度もしちゃってますけど、相変わらずメタバースとか VR が騒がしいですね。
そうですね、まあ今年いっぱいはずっと続くのかなという感じのしてますね。はい。
なんかメタの、新モデルはどっちかっていうと AR 側の話もこう入ってくるみたいなことは言ってるので、
はい
はい、なんか純粋なこう没入型のっていうものじゃないものが出てくるかもしれなくて、またこういろいろ派生していきそうですよね。
そうですね、まあでも取り組みとかそういったものはどんどん出てくるんだろうなっていうふうには予感はしてますし、まあその流れは確実だろうなというふうには思いますね。
はい。で、まあ C ネットジャパンでもその VR に関するですね、連載というものをやっていて、まあ、こちらを今佐藤さんに担当編集をしてもらってるんですけれども、
はい、
ちょっとこのまあ連載とですね、今回ピックアップした記事について教えていただけますでしょうか。
はい、ですね、弊社の、ごめんなさい、Cネットの方でですね、まあ、現実を超える仮想世界の今、開発者が語る VR トレンド最前線という形の、まあ、連載をしております。まあ、主に VR っていうのはどういうものかとか、まあ、今 VR どんな感じなのかというところをですね、まあ、追ってる連載なんですけども、まあ、5月26日付でですね、VR チャットという VR サービスにまつわる記事を掲載いたしました。 VR チャットは、まあ、グローバルで展開されている VR サービスで、まあ、いわゆる VR 空間の中で、まあ、アバターを介して、コミュニケーションを取る、まあ、コミュニケーションサービスという形で展開されてて、まあ、ここ数年においては、まあ、世界で、まあ、最大規模といいますか、接続者数で言えば世界で一番と言われているサービスになっています。まあ、世界サービスであるがゆえにですね、当然集まる人たちは国内に限ったわけではないです。まあ、日本でも VR のコミュニケーションサービスっていくつかあるんですけども、やはりもともと世界初の世界から誕生したサービスであるがゆえに、まあ、集まる人もグローバルであると、まあ、それはいい面もあればちょっと馴染みにくい面もあって、当然その日本のユーザーが必ずしも多くないという状況があって、まあ、せっかくこう VR デバイス買ったのに、まあ、あるいは購入したのに入手したのに、まあ、いざ VR チャット有名だから入ってみようって入っても何をしていいかわからないということが、まあ、こちら書かれた方も、実際体験したことなので、じゃあ、その馴染みやすいように、まあ、日本人が集まってるコミュニティ、日本人が集まりやすい、こう、イベントとかサービスを、まあ、紹介していきましょうというのが、まあ、今回の記事になっております。
ありがとうございます。VR チャットは一度この連載で紹介してもらってるんで、まあ、ある意味第2弾みたいな感じですけど。
そうですね。はい。
はい。やっぱり分かりやすいですよね。
そうですね、やっぱりこう馴染み、やっぱり VR ってどうしてもこう初めの一歩みたいなものっていうのが、 VR ハードもそうですし、まあ、ソフトの面でもそうですし、コミュニケーションに関しても、まあ、それは VR に限ったことではないかもしれないですけども、まあ、やっぱり初めの一歩でこうつまずくと絶対触らないっていうサービスになってしまうので、まあ、その意味でもですね、こういうふうな、まあ、日本人が集まる場所でまず慣れていくというか、まあ、お友達を見つけていくというか、そういったものから始めるのっていうのは、まあ、まあ、セオリーといえばセオリーなんですけども、まあ、改めてそれを機会をちょっと、記事という形で、提示したというものになっております。
日本人は英語も苦手な方が多いですし、やっぱりそれグローバルコミュニティにこう、スッとね、ライトに入っていくっていうのが非常に、まあ、私もそういう経験ありますけど、やっぱりね、なかなかうまくいかないですからね。
難しいですね。
いや、でも本当にこの連載、読むたびに面白いなと思っていて、ね、この前はVR 睡眠っていうのを紹介してもらってましたし、
はい、VR 睡眠についてもですね、結構反響があったんですけど、まあ、本当に VR デバイスをつけたまま寝る人が、まあ、いるのかっていう、まあ、素朴な、扱った人がない人から見たら、もちろんそうではありますし、まあ、実際、 本当にそのつけて寝苦しいんじゃないかとか、まあ、そういうのも想像できます。やっぱりこの実際にやったことがある人の言葉ってちょっと違うなというか、やったことがある人たちの体験の話っていうのはやっぱちょっと違うかなというふうには思いましたね。
ちょっとやってみたいなと思いますもんね。あとは、まあ、彼が、創立メンバーでもあるその学園というかですね、 VR の中での、教育機関みたいなものも作っていたりして、あと確か、彼はあれですよね、 VR 美術館とかもやったりしていたので、本当にどんどん新しい、まあ、表現とか体験にチャレンジしてるなという印象がありますよね。
そうですね、まあ、ちょっと教育機関という言い方がありましたけど、まあ、一応学園に見立てたコミュニティという形で、ちょっとそこはまあ、あくまでもそのコミュニティなんですけども、まあ、学校風にしたらみんな馴染みやすいんじゃないかというところで、まあ、真実 VRC 学園というのが立ち上げられたということになっております。その関しても、まあ、今回の連載の枠の中には掲載しております。
ありがとうございます、補足を。そうですね、じゃあちょっと今書いてる方がですね、大将さんというふうにみんな呼んでるんですけど、
はいはい、
ちょっと大将さんになぜこの連載を、開始してもらうことになったかみたいなですね、ちょっとまさに裏側みたいな話をさせていただこうと思うんですけど、
はい、
実はもともとのきっかけはですね、 VR では全然なくてエストニアだったんですよね。
そうですね、はい、はい、
電子国家エストニアの話で、もともとですね、まあ、知り合いの方に、まあ、エストニアに普段、エストニアの学校を出て、まあ、現地でちょっとこう、まあ、働いている日本人の若者がいるから、その人が日本にちょっと一時的に帰ってくるタイミングがあるから、彼の勉強会によかったら出ませんかみたいなご案内をいただいて、でそこに、まあ、私がたまたま参加したっていうのが、まあ、最初のきっかけでして、でそこでこう、まだ実はその日本のメディアでこう書いたことがないというお話があったので、あ、それはもうね、電子国家エストニア、日本のビジネスパーソンみんな注目してるからぜひ書いてくださいというところで、最初はエストニアの連載をですね結構やっていただいて、その連載も結構反響あったんですけど、なんかその連載とは別にですね、彼のツイッターとか見てると結構、まあ、VR開発者として、まあ、いろんなことやってると、まさにちょっとさっき言ったような、まあ、アートみたいなところとかも、やってるみたいなのを見て、じゃあこれVR の方も連載持ってくださいよと言ったらですね、見事にそっちが実現して、で、まあ、ちょっとさすがに掛け持ちが難しいので今はVR の方に集中はしていただいてるんですけど、ちょっとそういうかなり多彩な方で、あとなんかそうですね、テニスが上手くてテニスコーチをやっていた今もやってるのかな、どうなんでしょうか、そうですね、テニスとかもやってらっしゃったりとか、結構多彩な、方で、で、まあ、こういうコロナ禍でですね、実際にこの連載も始まったりしてることもあって、まだ佐藤さんとは、ね、ちゃんとリアルではお会いしたことなくて、
そうですね、まだ、はい、お会いしたことはないです。
そうなんですよ、オンラインで、全てを完結しているという、すごくこうニューノーマルなやり取りをしていて、なのでもしかしたらね、最初に会うのがもうVR の世界の中かもしれないですよね。
可能性ありますね、はい、はい、
ようやく会えましたね。
逆に VR の世界でもまだ会ってないというような話もあるので、
はい、あ、じゃあそうですね、ちょっと今そんな話も出たんで、なんか機会があったらぜひ VR でちょっと
そうですね、
つなげる、ご紹介するみたいなのやりましょう。はい、
そうですね、はい、
はい、ちょっとそうですね、引き続き、大将さん面白い記事書いてくれると思いますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。では、この辺にしたいと思います。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。